はい、どうも、沢田信也です。狭くて浅いやつら、配信200回突破記念企画としまして、今回もフリートークの回をお届けしようと思います。今回、ゲストで来ていただいているのは、ポッドキャスト番組ザ・ノイジーズから、北山さんと稲尾さんです。よ
っ、どうもです。北山さん200回おめでとう。いやー。
聞こえてますよ、聞こえてますよ。
聞こえてますよ。よかったよかった。
これね、もう、ちょっとね、今回、配信する人は、これを普通に聞いてるかと思いますけども、断線が何回も続いてまして、はい、お互い無音になるとちょっと不安になるっていう感じなんですけど。
変な間があると切れる感じで。
変な間があるとね、切れてるんじゃないかと思っちゃうんですけど、はい、大丈夫そうなんで、このままいきます。
はい。
よかった。
は
い。
今回はですね、何の話をしますかっていう話なんですが、どうしよう、簡潔に言うとですね、物の評価をするときに、極端な否定をする人が、なぜいるのかっていう話かな
、うん。まあ、あれですよね。要するに、その、叩きすぎじゃないのかって話
です
ね。
はい、そうですね。
はい。
うん、まあ、ことの発端はですね、北山さんが、スーパーエイトのことをみんな叩きすぎじゃないのかと。
はい。
その面白い面白くない面白くなかったとしてもそんなけなすほどでもないやないかっていう憤りをツイッターで僕が見てちょっとその話面白そうですねって言っての今回なんですが、
はい、そうですね、
まあ、そもそもの前提としてそのスーパーエイト叩きすぎやから、そんなに、はい、そんなにひどいけなされ方してるんですか、じゃあそんなけなすやつ何思ってるんですかねみたいな話を僕はしようと思ってたんですけど、
はいはい、
まあ、僕もスーパーエイト見たら、
はい。
どちらかというと、けなす側だったっていう。
正しいです。
すごく
正しいです。
かつ、
よかった。超あれ、群抜の女が出てきて。
詳しくはですね、ザ・ノイジーズの、あれ何回でしたっけね。580回やったかな。
いやいや、さっきと同じボケしたんですけど、まあ、30回ぐらいです。はい。
530のあのカーブが僕はちょっと8と見間違えてましたね。
530回ぐらいですね。
530回の、はい、スーパーエイトの回を先に聞いていただくことですね。
あ、そうですね。
はい。なんとなくわかるかなと思うんです
けど。あれに関しては北山さんが悪いです。
悪くないですけどね。別に悪くない。
で、だからですね、話の発端としてのスーパーエイトをけなすやつってひどいよねっていう話は正直僕の立場でもできなくなってしまったんで。
はいはい。
だからどんな話をしようかなっていう話をちょっとしてたんですけど。まあ、単純な話、まあ、こんだけインターネットの世の中ですから、誰もが簡単に物の評価をつけれる時代になったわけですよ。はい、
うん。
ただそれにしても、極端にけなすやつ多いよねっていう話から始めましょうか。
そうですね。
そうですね。
わかりやすいところからそうやな。アマゾンのレビューの話をしましょう。
はい。
ね。もともと、北山さんもね、そのアマゾンレビューのスーパーエイトの星1を見て、
うん、
ね、そんな悪ないやないかっていう話から始まってますから。
だからね、まあ、昔、水島ヒロが小説で書けろっていうのを書いたんですよ。
はい、書きました、書きました。
ええ
ー。はい。
あれ、すごい評価1の人だらけになったじゃないですか。
はい、はい、はい。
で、あの時ぐらいからちょっと疑問に思ってたんですけど、うん、お前ら本当に書けろを読んだのかと。
はい。
いう疑問がまず湧いたんですよね。
はい。
僕、書けろを読んだんですけど、
はい。
位置つけてる人見たら、
うん、
どうも的外れなこと書いてる方も多くて、
はい、
なんかこう位置をつける俺らがジャスティスみたいな、
はいはいはい、
なんかそういう風潮がね、なんだか気持ち悪いなという感じがして、
うん、
うん、でそれがなんか全般的にこうまあ多いんじゃないかなというその疑問が常にあったんですけども、
うん、
うん、なんか。その自分でネットラジオやってても思いますけど、
はい、
割とこうとことんけなしているというか、うん、ネガティブなことを発言される方っていうのもポッドキャスト界にも多くいらっしゃってですね、
そうですね、
なんでそんなにみんなが叩かなければいけないのかという、ほのかな疑問ですよね、うん、で、ちょっと僕の意見から言わせていただくとですね、
はい、
普段の社会生活で、
はい、
人のことをこう否定的に喋ってる人ってあんまり僕は絡みたくないんですよ。
まあまあ、そら誰もがそうじゃないですか。
でも、実際、結構いらっしゃるじゃないですか。
そうですね。
うん。だからそういう人と向き合うときに結構付き合い方が難しいんですよね。
まあ、今回の話でちょっと難しいなと思うのが、
はい。
その、 ネガティブな意見を口に出してしまうっていうことと、
うん、
物を評価するっていうことと、
うん、
アクションとしてレビューの星1個をつけるってことって、
うん、
必ずしもイコールじゃなかったりするので、
確かに。
具体的にこれについてはこうっていう話をしていかないと、こっちゃになっちゃうかなっていう感じがあるので、今、北山さんが言っているのは、そのネガティブな発言をする人が苦手っていう話ですか？
そう。もともとそういう人が多い中であってですね。はい。で、レビューでもそんなやつが出てきてですね。はいはいはい、なんかもううんざりするんですよ。
あもう、なんでこの世の中はマイナスに満ち溢れてるんだと。
ええー、別にお、なんかお前らと付き合いたくないよって思っちゃうんですよね。そうそうそう。
確かにその点においては、僕もすごい北山さんと同じ気持ちを持つことが多いので、なので今回のこの話っていう話なんですけど、
はい。
ただ僕は、その、ネガティブな意見を発言してしまう、そしてそれをインターネットに載せて世の中に発信してしまう側の人間でも過去あったので、はいはい、そちらの気持ちもすごい分かってしまうんで、ね、
うんうん。
まあなので、そっち側の立場の人間の意見としても、今回ちょっと話をしたいなっていうのもあったんですよ。でも今なんですけどね。もともとね、その、なんて言うんですかね、その前提として、ネガティブなことで共感してほしいという気持ちも人にあると思うんですよね。
はいはいはい。
わかります？なんか、上司クソだよなとか、なんか、
そうですね。
あの客分かってねえなとか、そういう仕事の日常生活の中の、まあ、仕事であるとか、
はいはい、
でそういうなんかネガティブなところで共感することによって、まあ、言ってる者同士傷を舐め合うっていう。まあ、傷を舐め合うって言い方もまた適当じゃないかもしれないですけど、
うん、そうですね。
それによってなんか、まあ、なんか留飲が下がるみたいなのあるじゃないですか。
飲みの、その、はいはいはい、ね、愚痴飲みみたいなね。
はいはいはい、
そういう書いてありますよね。
は
い
まあ、僕が思うに、僕稲尾です、すいません、はい。僕が思うに、その、いわゆる独り言で、
はい、
あいつはダメだよな、っていうのを、言うのは全然いいんですよ。
うん、
それを、公共のものに載せるなよっていうのは思いますね。
そうなんですよね。
それって、
うん、
面と向かって言えないでしょ、あんた。
うん、
話なんですよね、
うん。
そこを面と向かって言えるんだったら別にいいっていうわけでもないんですけど、ただ、うん、その、絶対その匿名で顔が見えないという、状態でしかそれ言ってないよねっていうものは嫌いですね。
うん。
うん。
そう、だから、一昔前やったら、居酒屋の、まあ、同僚同士の愚痴であったものが、
はいはいはい、はい。
誰もが、誰もが外に向けて、不特定多数の人間に向けて言えちゃう世の中になっちゃったんで。
そうですね。
いわゆるその、自分の影響範囲っていうのを自覚していないっていうのはすごく多くなってきてると思うんですよ。
あ、そうなんですよ。
ただまあでも、それは必ずしもその責任を持って、すべてにおいてインターネット上で発言しなければいけないっていうふうにしてしまうと、それはそれでインターネットってやっぱつまらない
ですね。そうなんですよね。
うん。
やっぱりその大前提として人ってやっぱりネガティブな方に引っ張られていくのかなって最近僕思ってるんですね。
はいはいはい、はい。
だから、ノンルールになった場合、数の割合で言うとネガティブな方の意見が多くなってしまうっていうのは、まあ、仕方がないかなって最近ちょっと思ってるんですよ。
はいはいはい、はい。
なんかなので、それが悪いっていうふうには、まあ、言えないかなっていうのがあるんですね。
そうですね。
ただ、北山さんが言うように、そういうのを見るのは気分悪いっていうのは単純な感情としてあると思うんですよ。
はいはい、
うん。
で、それに関して僕みんなそうやと思うんですよね。人がなんかぶつくさなんか、ネガティブな意見をずっと撒き散らしてるのを見るのは嫌やと思うと思うんですよ、誰もが。
うん、はいはいはい。でも、そうですよね。
はい。でも自分がやるときにはそれ気にしないですよね。
しないですね。
不思議なことに。で、それはなぜかなとかいうのは僕が考えたことがあるんですけど、
はい。
僕が昔、なんて言うんですかね、まだポッドキャストもやる前に、正直、なんか、まあ、なんて言うんですかね、恥ずかしい話なんですけど、アマゾンレビューを、で、片っ端から1とかをつけてて、もう、俺の意見が一番正しいみたいな顔でレビュー書いてた時期があったんですよ、僕にも。
はいはいはい。
あなたでしたか。
ドヤ顔でね。
ドヤ顔でね。
はいはい。
なんかなんて言うんですかね、で、その時のパターンにもいくつかあって、いわゆる、まあ、世の中の8割の人が、良いと言われているものに対して、
はい、
世の中の大多数の奴らはアホやなと、
はい、
みんながええって言ったものを何も自覚なしに良いとか言いがってっていう意味で反対意見を書くとか、
はいはい、
そういうパターンもあるし、 そのネガティブな方の共感してほしくて、俺この作品どうしても認められないんだ、そういう気持ちの人俺の他にもいるよねっていう意味で書いた時もあるし、
はい、共感が欲しい場合ですね、はいはい、
ネガティブな方で共感してほしいっていう意味で書いた時もあるし、
まあ、だからあの反対性ですよね、ロックみたいな感じですね。
そうですね、うん、そういう気持ちで書いてる時もありますよ。あと単純に俺の考えてることが一番正しいって思って書いてる時とかね、
はいはいはい、
なんか星位置をつけたりネガティブな意見を書いたりするのもいろんなパターンがあると思うんですよ。
まあそれのいろんなパターンの好き嫌いっていうところの話だと思うんですね、この話って。だから僕最近あの、まあ、野球、今日もねここに来たのはたまたまここにちょっといさせてもらってるんですけど、はい、野球をよく見てるわけですよ。でそういう野球の掲示板的なまとめサイト的なものをよく見るんですけれど、
はい、
やっぱりそのそういういわゆる好きで多少詳しいと思っている連中がいるところに入っていって、はいはい、そこでその体制と違うことを書き込む、俺かっこいいという書き込みが一番嫌いです
ね。はい、僕もあるからね、耳が痛いですね、そういうの
ね。もうね、あの多分ね、そう思ってないんですよ、うん、本心では。その人って。でも、ここでそう言っちゃいたいよね、みたいな。
うんうん、
その、まあ僕が、まあこれは今度また好みの問題になっちゃうんだろうんですけど、はい、その、イチローとかを、まあ例に出すと、
うん、
イチローってすごいバッターじゃないですか。
うん、
まあもちろん、まあ今はちょっとね、その盛りを過ぎた部分が出てきてますけど、まあそのイチローがみんなすごいよね、すごいねって言ってるところに、イチローなんて全然すごくねえよ、あのタンダマンみたいなことを書き込むわけですよ。
はい。
それとやっぱりそこにはすごく反響があるわけですよね。
はい。
うん。お前は何を言ってるんだと。うん。そんなわけないじゃないかと。だからそこの、そこでその、みんながそうじゃねえだろって書き込むことが快感になってしまって、それを書き込まれるのが嬉しいわけじゃないですか。あ、まあ、それが釣り目的なのか本当にそう思ってるのかわかんないですけど、僕は釣り目的なんじゃないのかなとは思うんですけどね。
まあ、確かにその単にみんなが反応するから楽しいっていう気持ちも中にはあるでしょうね。はいはいはいはい、ソロパターンはね僕にはなかったんですよ。
はいはいはい、
逆にあの炎上がすごい怖かったから。
はいはいはいはい、
どっちかっていうとまあなんつうの、俺の方を正しいと思ってほしいっていう気持ちが強かったんで。
まあ。その、沢田信也の言ってることっていうのが、まあ、実は真理であって、みんなが言ってるのはすげえバカなこと言ってんなっていう感覚ですよね。
あ、あの、北山さん、ちょっと語弊があるんで、あれなんですけど、沢田信也がじゃなくて、昔の僕がね。
あ、そう
今、炎上怖いって言
ってた。沢田信也がっていうと、まるで今の僕がそれを言ってるかのようになってしまいますけど、そうじゃないですよ。
すいません、僕、酔っ払いなんで今。
語弊以外の何者
今突っ込んでくることちょっとすいません、申し訳ない。
まだ過去20代の前半から中盤やった若かりし頃ですよ。
ま
だ。
あ、わかります
はい。その時の僕で、はい、沢田信也ではなかった頃の、僕ね、僕の話、その時の僕の話ですから、ね。
なるほど、沢田信也を名乗る前の。
はい、名乗る前の。
これ難しい問題で、そのアマゾンレビューの場合と、
はい、
まとめサイトのレスつける部分と、はい、っていうのじゃまた違うじゃないですか。
あ、そうですね。
そうそう。そのまとめサイトのレスぐらいだと、
はい、
その炎上はしないじゃないですか、自分自身。
そうですね。
ええ。そのブログとかになってくると自分自身炎上しちゃうから。
そうなんですよ。
うん。そこはまた違いますよね。
そう。だから僕、当時の僕は、そのブログでネガティブな意見を言って、俺スターっていうのは、やらんかったんですよ。なぜなら、はいはいはい、怖かったから。
はいはい
はい。祭り上げると怖いっていうのはあったんで。うん、なので、レビューという、なんていうんですかね、ここは大衆の人が、その評価をする場所ですよっていう箱の中で、みんなと別のことを言うことによって、こいつの意見の方がなんか、的をついてる気がするって思われたかったみたいなのがありました。うんう
んうん、特に Amazon レビューの場合は、返信とかつけれないですからね。
最近はね、つけれますよ。
あ、もうそんな機能で、
ね、コメントっていう機能があるんですよ。恐ろしい、
ね。ああ、恐ろしいですね。
だからたまになんか、すげえ長いやりとりしてる時ありますよ。人の見てると。
ああ、なるほど、なるほど。
僕ね、映画の場合、Amazon レビュー読まないんですよ。
はいはいはい。
あ、そうなんですか？
はい、読んだことないですよ。
その
Amazon レビューに書いてることに左右されたことがないので。
ああ。逆に僕は見終わってからレビューを読みますね。
うん。
だから、買う前にそれを判断材料にはせずに、買った後で、まあ音楽でもそうなんですけど、聴き終わった後で、その CD をみんながどう思ってるのか、 ていうのを見に行きますよね。
僕の場合は、その、エンターテインメントのコンテンツに関しては、あの、自分が触れた後に、その、人の考え方を見るためには見てますけど。
ああ、じゃあ僕と近いですね。
結構ね、プロダクト製品の場合は、僕ネガティブな意見参考にするんですよ。
ほう。
あの、使いづらかったとかね。
ああ、なるほど、なるほど、
はい。そういうのはなんか参考にしてますね、どっちかっていうと。
あ、確かになんかありますね。うん、この間のブラインド買いましたけど、
はい、
遮光性が思ったより低いとか、はい、そういうの書いてあると、ああ、はい、違うのかな。
僕もね、価格 .com だったりとか、そういう、そのアマゾンレビューにしても、その映画以外だったら見るんですよ。
うん、
そう。なんですけど、映画だけはなぜか見ないんだ
よ。そのことかもね、使って。
いや、あの、やっぱり、その、インターネットがやっぱりこう出てきてからじゃないですか、こういうことって。
うん。
うん、だからそれをする前から、その映画に関しては誰彼に構わず、まあ、その人の評判は気にするんですけど、
うん、
ネットの評判を気にしたことがないんですよね。
うん。
映画に関しては。まあ、だからこれはちょっとまた、この話とはちょっと趣旨が変わってしまうので、ちょっとまた別のことなんですけど、だからまあ、左右されない部分も人によってはあるんじゃないかなと思います。うん、
で、ちょっとAmazonレビューの話に戻るんですけどね。
はい。
星5つまでつけれるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あの、お二方ってAmazonレビューはつけたことあるんですか？
僕ないです。
あ、ないんです
か？僕実はめちゃめちゃ書いてますよ。
え、めちゃめちゃっていうのは？
すっごい僕はレビュー書いてます。
あ、数がってことね。
はい。
内容がってわけだよな。
なんか、レビュー数で、こう、すごい何オーバーみたいなもらえるじゃないですか。
はいはいはい。
ああいう人物です。
あ、なるほどなるほど。その時に、星って大体どれぐらいつけます？
基本的に僕は星5つのものしか書かないんですよね。
なるほど。良かった時のものを書くっていう感じ。
そうです、そうです。音楽で名盤だなと思った時は、
うん、
しかもそこに何のレビューもないものって結構多いので、
うん、
割とマニアックな音楽聴いてる方なんですよね。だからみんなの Amazon レビューがほとんどない状態ですから、うん、
なるほど。
そのアルバムっていうのを多く知ってもらおうという目的で、ここの、まあ、オートに対する解説を書いてますね。
それって、その星5つをつけることによって、知らない人が、お、星5つやんけって気になって見ればいいなっていう気持ち。
そうですね。
まあ、おすすめの拡散ってことですよね。
うん。だから、この CD がもっと知られれば良いのになというところがあってですよね。
ってことは、そこに書いてある星5つの自分のレビューっていうのは、それを見た人に対するおすすめですよね。
そうです。あの、読み手のことを意識して書いてますね。
でね、星1を昔つけてた僕としては、
はい。
あの、星1をつける理由は、それの全く逆なんですよね。
お。
だから、まあ、星5をつけるのと星1をつける目的は一緒ですが、これこんなにいいんだよっていうことを言いたいっていうのと逆に、はいはい、これそんなに良くないよってことを、こう、警告したいという気持ちがあるんですよ。
はいはいはい。
ただ、その文章を書くときの気持ちっていうのは、俺分かってよなんですよ。
うん、
わかりますその、読み手のことを意識してないんですよね。自分のことしか考えてないんですよ。
ああ、なるほどね。
こんなに思んないものを見て、傷ついた俺わかってよっていう気持ちとか、こんなにおもろないものを、おもろないってわかってる俺のことわかってよとか、とにかく矢印が自分に向いてるんですよね。星1つけるとき。
まあここにいるよって感じ
です。そうです。それを僕、昔からよく北山さんに言うんですけど、要は、自分の存在アピールなわけですよ。俺ここにいるよと、
うん。
世の中の100人がこれをイエスって言っても俺だけノーって言うよ。そんなノーって言ってる俺見てよっていう気持ちですよね。
うんうんうん。
あの、今。
あれですね。いいものに当たった時よりも、
うん、
腹立つものに当たった時の方が、
うん、
人に言いたいのはありますね。
はい。そうです。なんかネガティブな共感をしてほしいんです、すごく。
すごいわかります、
ね。そうだよねって言い合いたいんです。これクソだよねって言い合いたいんですよね。
ノイジーズ撮ってんのも、うん、その、結構そういう部分がやっぱりあるはあるんですよね。うん、そのガッチャマンなんかがまさにそうだったんですけど、うん、その、やっぱりね、
うん、
やっぱり良くないものに当たった時の、その、話題にするまでもないやつだったら別にいいんですけど、うん、これはちょっとやばいよねっていうレベルに来てしまうと、
うん、
その人に言いたい度合いが面白かった映画よりも全然高いっていうのも、
うん、
感情、人間の感情としてあるなとは思います。
うん。
うん。
あの、
じゃあね、それ。
の話で言うと、はい、その収録のスタンスとして、僕があるのは、
うん、
単純に僕、ディスりたいから撮ってる回っていうのは僕自身はないんですよね。
うん。
だから、
ね、基本
そう、ないです、うん。だから僕は割と茶化すので、そういう、その、うん、面白くなかった作品に対しても。 ただそのパッキーさんとかやっぱり稲尾さんっていうのはエンタメに関する仕事をされてますので、うん、まあやっぱりこう本当に警鐘鳴らしますよね。
これが曲がり通るのは良くないっていう感じ。
うん、そうですね。
じゃあね、あの例えば稲尾さんがそのガッチャマンのレビューをアマゾンでつけるとしたら星何個つけます？
あ、でもアマゾンにつけるんだとしたら当然今度それ家庭用になるので、
はい、
いろいろとまたその映画の作品だけで評価できること
が困る設定がね、確かにそうですけど、はい、
そうなんですよ。映画がつまんないからって
嘘、
じゃあ1つけていいのかっていうと意外と得点良かったりしたら
はいはいはい、
じゃなくなったりするので、
あくまでその商品として見た場合物語の内容だけでは判断できないからっていう。
だから僕ね、映画の方は Amazon レビューは見ない。
そんなことまで考えてるんですか、は
い、いやでもね、それってある意味っていうか普通に正しい考え方だと思うんですよ。そもそも Amazon のレビューの役割って何かっていうと、あそこで物を買う人のための参考になる意見をあそこに書いてよっていうのがおそらく
Amazon、ね、まず趣旨がありますか、
趣旨やと思うんですよね、うん、でそうなった場合やっぱ大抵の人っていうのはその稲尾さんが考えたようなことを考えて書くはずなんですよ。
そうですね、レビューであって悪口ではないですよね、
はい、そうなんです。
批評だ、あくまで批評であって批判でも、
はい、
ね、賛美でもないですよね普通は。
そう、でそうなると星1ってなかなかつけれないと思うんですよね。
そうですね、
逆に、
うん、
せいぜいあかんかったら2やと思うんですよ。
はいはいはい、はい。
で、どんなに良くても、5、まあ5はあくまで賞賛やからいっか。まあ2から5の間かなと思うんですけど、
はい。
そういう意味で星1っていうのはほんま特別やと思うんですよね、僕からしたら。
そうですね。
で、話がちょっと先に戻るんですけど、そんな星1をつける理由っていうのは何かっていうと、やっぱり自分の存在証明なんですね。俺ここにいるぜっていう。俺を見つけてくれよっていうね。
はいはい。
で、特にあの、特にっていうか、その、北山さんが見たそのスーパー8のレビューなんかも、その、星1の人が、僕が見た時点では9人ぐらいおったのかな？
そうそうそう、いますね、結構。
でもね、その9人の人のレビューを見ても、そこまで一方的なけなし方とは僕は感じひんかったんですよ。
ああ、そうでしたか。
言ってる内容は的を置いてるなっていうのも、いくつか見受けられたんですね。
うん。
でも僕、このレビューの内容やったら、星2やなって思うんですよ、僕が書く場合は。
ああ、ね、なるほど。
でもそこでその人たちは星1をつけてしまうっていうのはやっぱり存在証明と思うんですよね。この映画は俺は認めないぞっていう俺を認めてよっていう。
ああ。多分2の星のレビュー見る人より1の星のレビュー見る人の方が多いですからね。
そうそうそう。やっぱ星1の方が極端やからみんなの目につきやすいじゃないですか。
言えてます。
ならやっぱりそこにあるのは、まあ、警鐘を鳴らすっていう目的の他にも、やっぱり自分、見てほしいっていう気持ちあるんじゃないかなって思うんですよ。うん、あくまでこれは僕の過去の。
自分見てほしいは悪いことだと思わないですからね。
はい、はい、そうです、うん。で、まあこれはあくまで僕の過去の体験を元に話してるから、みんながみんなそうじゃないとは思うんですけど。はい、
もちろんもちろん。
で、僕の過去の僕を今呼び出して、その、そいつの意見を言うのであるならば、
はい、
5で目立つの難しいんですよ。
ああ、そうですね。
星5をつけて目立つんってすごい難しくて。
相当上手い文章が必要です、ね。
そうです、そうです。
で、まあ上手い文章があったとしてもきっと読んでもらえないですよね。
そうです、そうです。
なんだ星5かで終わっちゃいます
ね。そうです。なので、星1をつけて、なんて言うんですかね、的をいた意見っぽいものを書く方が、
うんうんうん、
自分のアイデンティティが保たれるっていう。
うん、
すごいこう、稚拙な感じで僕は昔星1をつけてましたね。うん、
この話題に関して一つ思うのが、そのネガティブキャンペーンなわけじゃないですか。
はい。
いわゆる。
はい。
まあそれが、どの程度、そのものに対して影響があるかっていうところも、
はい。
まあ、ちょっと微妙なところではあるじゃないですか。
はい。
だから例えばその、今一番まあ人気がある AKB を例としてもそうなんですけど、
はい。
非常に、まあ剛力彩芽もそうですよね。ネットで非常に叩かれますよね。
はい。
何やっても、あくびしても、くしゃみしても叩かれるレベルなんですけど、
はい、
やっぱり人気を維持しているっていう、その、一つの前提があって、
はい、
そこの、その、いわゆる逆に言うと、それって叩けば叩くほど効果的に人気に対してプラスになってる感じもあるじゃないですか。
あ
そこをメディアはやっぱりあくまでもちょっと利用はしてると思うんですよね。そのゴーリキあやめに関して非常にわかりやすい例なんですけど、その何やってもネット上でゴーリキはダメだみたいなこと、うん叩かれるんですけど、やはり CM にはたくさん出て、
うん、
新しいドラマにも出てっていう感じで、やっぱりテレビからは引きがあるわけですよね。
うん。
うん、だからそういうところが、 その全くネットで騒がれない人間よりはそっちを使ってるというところもまた一つ、その、ありますよね。
まあ、なきにしもあらずでしょうね。だってやっぱりこう、話題にならない人は起用されないので、よくもある。
そうですよね。うん。まあもちろんそれで、その、合理が悪いわけじゃないので、うん、うん。やっぱ彼女は彼女でいいとこあるので、うん。そこがきっと引っかかってるんですけど、きっとその要素はありますよね、その、AKB にしろ何にしろ。
おそらくその場合は、まあ、あくまでこれは一般消費者の僕の勝手な主観なんですけど、はい、要はその、合理あやめというコンテンツに、自信があって、はい、こいつは絶対魅力のあるものだっていうのが、発信する側が持っているならば、
はい、
合理を知るきっかけはマイナスでもいいっていう考えはあると思うんですよ。
うん、でしょうね。
で、その中で、みんなが騒いでる合理どれほど叩けるやつなんやって、叩こうと思ったやつが、そうでもないやんと思ってもらったら、それで全然 OK なわけでしょ。
はいはい。で、そうでもないやんっていうやつは言わなくなるだけであって、やっぱり結局その後も言い続ける人たちがどこまで悪いと思ってるかもまた別問題ですね。
あ、そうでもないやんっていうのは、それほど戦われてるほど悪くないやんっていうやつがいたら、OK ってことじゃないですか。
そうそう。
だからそういう意味では、あの、メディアの方は別に、逆、騒いでくれたら何でも OK かなっていう気持ちあるんかなっていう気持ちは。うん、
まあ、あとその、往々にして悪い声の方がでかいというところもまたね、うん、ありますよね。褒めることよりも。
やっぱネガティブに流れていってしまいがちやし、うん、褒めるの難しいですからね。
うん、難しいです。
まあ、あとね、僕がこれをなぜ言い出したかというとですね、うん、僕自身がまあ前に出る仕事を今やっているわけですね。
はい。
そうすると、僕自身が合力あやめほどではないにしても、うん、まあ、その、ネガティブの対象にされることがあるわけですよ。
うん、
僕の作っているプロダクト自体が、
はい、
まあクソだという感じで叩く人がたくさんいるわけですね。で、そういう人が出てきた時にですね、
うん、
あの、非常に僕は傷つくんですね。
そうですね。
ええ。で、こういうのをね、みんな、合力あやめは最低だとかブスだとかみんな書いてますけど、
うん、
合力あやめを見てるんだよっていうことを考えてほしいんですよ。
確かにね。
僕は。だから、
うん、それね、非常に言ってることよくわかるんですけど、うん、それ酷っすよ。
いや。だから、ネットで言うの簡単ですけど。
はい。
だから、やっぱり当事者の感覚としては、やっぱ悔しいんですよね。
うん。
だから、この T シャツ、例えば一つ作るために、うん、かなりのところ、その、承認を得るまでにですね、うん、いろんなそのデザインのやり取りがあって、
うん、
最初に僕が出したものと、実際に出たものとは必ずしも僕が思った方向ではない作品もたくさんあるわけですよ。
うんうん、
でも消費者っていうのはまあ残酷なものでですね、出来上がったものをパッと一つ見て、なんだこれ、もう最低だっつって終わっちゃうわけですよ。
まあ悲しいかな、よくあることですよね、そういうの。
そう。で、それをやっぱりその、見た時に、すごいやっぱ、その売り手側としてはやっぱ悲しいもんなんですよね。
うん、
こういう風にされたっていうのは。だからこそ僕は、やっぱり、ね、まあ、よほどそのひどい作品で、まあ、言いたいっていう気持ちもあるかもしれんですけど、
うん、
悪かったらもう、自分の中で収めといてほしいなって。
まあ、そら素直な。
ネットで言わんといてよっていう、
はい。作り手としての素直な気持ちでありますよね。
そう。だから例えばですよ、あの、ノイジーズのリスナーをね、
うん、
やめますっていう、ね。うん、あの、発言をされる方が、ま、いらっしゃるんですけど、
うん、
それをすごい長文で送られて来られるんですけど、
うん、
あの、ひっそりやめていただいても別に僕は、もう結構なので、すごく傷つくんですが。
あ、でもね、それはね、やっぱりそこも存在証明だと思うんですよ。
だから、
あなたのことを嫌いになったという私を認知してよっていう。
そうですよね。
そう。だから、なぜ北山のことが嫌いになったのか、つらつら書いていただいてるんですけど、
うん、
だから最近僕放送前にですね、
うん、
ちょっと今回問題発言あるかもしれないのですいませんって言うようにしてるん
ですけど。だいぶ言ってますよね。
言ってます。まあなんでかというと、最近そのダイレクトメッセージとか、もしくはその、すごく入りにくいんですけど、
はい、
エンカジャムの中でメールの送れる機能があるんですけど、
はい、
そこのメールとかに、もう本当に来るんですよね。
何をそんな言いたいことがあるんですか？別に、っていうのが今回のテーマかな、
うん、
やっぱり。
でも僕になっていくんですけど。
だから結局僕がなぜあそこで関心なのかというと、
うん、
スーパーエイトは俺だよっていう話ですね。
なるほど、なるほど、なるほど。
だから、俺が作ったんだよ、スーパーエイト。
いやいやいやいやいや。だから、スーパーエイトみたいなコンテンツを、俺も、まあ、作っていることは、まあまああることなので、
はい。
ああいう感じで言われるとすげえ悲しいから、
ああ、なるほど、ね。
ちょっとみんな、愛を持ってくれよっていう。
そのレベルでの共感やったんですね、スーパーエイトに対しては。
愛を持って、全部に接してる、ラジオつまんないっすよ。
いやいや、まあそうなんですけどね。
うん、
で、またほら、パッキーさんとかすごい最近疲れてるわけですよ。
はい。
パッキーさんっていうのは、ノイズの、パーソナリティの一人の方なんですけどね。
はい。
聞いてらっしゃる方はほとんどご存知ないと思うんですけど。
はい。
その方と、まあ、深夜に収録するんですよ。
うん。
で、そうすると、深夜ですごく疲れた状態で、まず彼は来るわけですね。
はい。
そうすると、大体がもうネガティブなんですよ。で、収録前の空気最悪なわけですね。
はい。
で、クソ野郎が、みたいなんで、撮りましょうとか言って取り出して。で、作品のことをすごく、まあ、けなす回がですね、うん、10回、20回と実は続くわけですよ。
なるほど、なるほど。
これがね、非常にしんどいんですよ。そんなにって。もう、だから、何一つ、聞いていただければわかると思うんですけど、うん、ここ20回ぐらいでパッキーさんの出てるノイジーズで、パッキーさんがコンテンツ褒めたの一つもないですから、ね。こうなってくると、やっぱり、もうちょっとなんか、これおもろかったで、ヒャッハーって、なんか、盛り上がりたいじゃないですか。っていうところがね、ちょっとあって、うん、スーパー8は、逆にその僕との対立図式になって面白かったから、まあ、それはそれでいいんですけど、
うん
うん。なんか
まあだから、スーパーエイトに関しては、
ね、
北山さんが撮ろうって言わなきゃ撮ってないっすよ。
うんうんうん、
まあね。いやいや、僕はおもろいって言うから、あれでいいんですけど、うん、あれでほら、3人が3人ともスーパーエイト最悪やったな。
だったら撮らないっすよ。
そうそう、とかってやったら、すごいズーンってなるじゃないですか。だからそれはね、ちょっとなんかしんどいな、みたいな。うん。というね。すみません、僕、ベラベラ喋りましたけど。
いえいえ。さっき、稲尾さんが言った、その、愛なるばかりのラジオは面白くないっていうのは、まさにその通りで、やっぱり、なんて言うんですかね、表現難しいですよね、なんか悪口があれば面白いかって、そういう話でもなくて、
ね、言い方として悪口ではないんですよね。
うん
うん、
もうよくなんか毒っていう言葉を使ったり、ディスるっていう言葉を使ったりするじゃないですか、
はい、
で正直僕は、その言葉、どれも適当じゃないと思うんですよ、なんか。
うんうんうん、
なんか、そういうのじゃなくて、なんて言うんですかね。なんかこの、もろ手を挙げてイエスイエスって言ってるのはそれは面白くないから、
はいはいはいはい、はい。
ノーでもないねんな。なんかそこがすごく難しいなっていうのがあって。
うん、
まあだから多面考察したいんですよね。
うんうん、
ね、こういう意見を持ってる、この人はこういう意見を持ってる。
うん、
で、まあ別にそれは主観的な意見であっても、うん、もしくは何らかのその知識、うんを元に参考にしながら喋っていっても構わないんですけど、いろんなその捉え方が一つのコンテンツに対してあるんだなということに対しての楽しみ方として、
うん、
まあ悪口じゃないですけど、まあちょっと批判的な意見があったり、肯定的な意見があったり、うん、そういうところでこう議論する分にはすごく楽しいとは思いますね。
そうですね。だからあくまでその例えば3人おったら3人が全員同じ意見を言いたいからやってるとかではなくて、三人三人三様の意見があるんだよっていう、その状態自体が、まあ面白いよねって話やと思う。
うん、まあそれこそがその議論したいつながるんですね。
そうそうそう。
うん。
だから、まあそういう意味で、三人が三人イエスって言ってたら、それは面白くないと思うんですよ。
うん、
うん。
そう、ね、まあ、そうなると、収録しようと思わないですからね。
うん。
うん。
だから、
きついっすよ。もう、ネガティブなことを俺やるぞ、撮ろうぜって言われる、あのテンション。
でもね、それもね、わかるんですよね。なんか本当それも、やっぱり一番最初の話に戻りますけど、ネガティブの方での共感をすごい求めるときがあるんですよ、僕も。
はいはい、はい。
なんかこれほんまもんなかったな。1から10まであかんかったところを的確に言ってやろうかしらって思うときとかも、ないですか、そういうとき。
あるあるある。
チェック項目で潰してったのかなって。
そうそうそう。もう隙がないぐらい詰めたろうかしらとかね。
はい。
ただそれをネットに載せて人に見せれるかどうかっていうところで僕はすごく躊躇してしまうので。
ね、いいことかどうかはね、やっぱ自分で判断してほしいですよね。
それはもう仲間内の身内、それこそ居酒屋で、あの映画面白くなかったよねとかいう話で終わる方が、まあ、何の問題もないかなと思うんで、僕はやらないっていう 選択をしてるんですね、そこでね。
そうですね。だからすごいその極端な話なんですけど、その、例えばそのAmazon レビューに星1をつけることが、うん、その、俺見てよの存在証明になってるんだ、なるんだとするならば、うん、その、褒めてた時の方が多分気分としてはいいんじゃないかなっていう、多分存在証明にならないと思うんですよね、僕。うん、そんなことやったところで。
いや、そうなんですよ。結論としてそうでね。はい。なんか、僕も昔そういうことやってたけど、結局、それをやり続けた結果、何があるかっていうと、
はい。
あいつ文句ばっかり言ってる嫌なやつやなっていう。
そうそうそう。心狭いやつみたいになっちゃうんですよね。
そう。そういう見方をされて、寂しくなって終わるんですよ。
そう。だから、ほんとね、そんなつもりじゃなかったにしても、そうなるときありますから。
そうなんですよ、ね。
気をつけないとダメですよね。
で、当時僕、まあ、ネガティブな、ことばっかり言ったり、毒吐いたりばっかりしてる時代があった時にも、そっち側の仲間もいっぱいできるんですよ。そうだよなって、はいはい、あれクソだよなっていう仲間たくさんできるんですけど、はいはい、結局、なんて言うんですかね、続かないんですよね。
続かないですね。
これも表現難しいな。要は、例えば一つの作品を見て、これ面白くなかったよなっていう意見で集まった仲間は、うん、次の作品を見た時に、良い悪いが分かれた時に、いきなり別れてしまうんですよ。バッと。友達じゃなくなってしまうんです。仲間じゃなくなってしまうんですよね。
まあ、嫌いなものに共感した者同士よりは、好きなもの同士で共感したやつの方が繋がりが深いですよね。
そ
う
そ
う
そ
う
そう。ああ、それは言えますね。
で、嫌いなものばっかりで共感し続けるってないんですよね。
ないですね。うん、
やっぱり人としてはどこかで、楽しいものとか面白いものを求めてるから、やっぱそっちで繋がる方が気持ちいいんですよ、結果として。
いいですね。
なので、なんか、当時の僕はそんなことずっと続けた結果、あいつは何を言っても褒めない、けなす、文句を言うっていう、最悪なやつだっていう、うん、見方をされて寂しくなって終わっていったんですね、過去
は。まあ、これ結構一つの結論に近いものですよね。
は
い、
ただね、だからといって世の中の人に対して、けなすのはやめようとか、僕はそういうのは言わないですよ。なぜなら、そういうのも一つのね、選択じゃないですか、それも自体も。だからそれ自体はあっても別にええと思うけど、ただ、行き着く先の責任っていうのは誰も取ってくれなく自分で取るしかないんですよね。
そうですね。
結果として。なんか、結果、友達がいなくなったとか、結果、自分のキャラクターっていう、なんか、キャラクター設定がネガティブなマイナスなものになったとか、うん、結果、炎上したとか、それはもう誰のせいでもなく、もう自分のせいになってしまうじゃないですか。
そうですね。
なので、まあ、この言葉も簡単に言いたくないですけど、自己責任っていうね。
うん。
やっぱ、覚悟がないと、茨の道じゃないですか、そっちがあって。
そうですね。だからって叩くなとは言えないんですけど、その、さっき北山さんが言ったんですけど、その、本人見てるぜ、これっていうのって、僕、少なからずあると思うんですよね。うん、その本人じゃないにしろ、うん、本人の関係者、家族、
はい。
やはり、そういう人たちがきっと見てたらすごい悲しいとは思うんですよ。
いや、ほんまそうやと思いますね。
うん。で、例えば、でも、その消費者にそれを気にして書けっていうのもやっぱ無理な話。
そうなんですよ、そうなんですよ。そこもまだ難しい話でね。
はい。
で僕
は、
でもね、だ北山さんとか江直さんって、まあ、業界の人じゃないですか。
はいはいはい。
線を引いたら。はい、はい。僕は言っても、一般消費者、まあ、卑怯な定義ですけど、一般消費者の立場で趣味としてこういうポッドキャストとかをやっているんで、その、作り手のことを気にして喋れっていうのもなかなか難しいんですよ、
ね。それはね、ちょっとね、その作り手側のわがままでもあるんですよ。
うん、
で、なぜかっていうと、そのやっぱりインターネットなんですよね、すべては、うん。その、昔はなかったけど今あるから、うん、昔は言われなかったのに今言われちゃうんですよ。
うん、
だから、自由度高かったと思いますよ、昔のアーティストは。
うん、
多分ね、昔も今も同じぐらいなんですよ、ネガティブなこと言ってんのって。
絶対数が同じでしょうね。
うん。ただ、ネットに乗るか乗らないかも
しれない。そうですね。そして作り手の方がそれを目にする機会があるかないかっていう。
そう。で、それを気にするかしないかの差なんです
よ。うん。
うん。
この前チラッとなんかネットの。
しゃあないですからね。
そう。だから、その、さっき、そのね、その家族がっていうところもそうなんですけど、その、じゃあ逆の視点で考えたら、メーカー側も炎上 OK なんですよね。
うん。
悪いですけど。
うん。
その、例えば、その、わかるんですよ。コンテンツ作ってみて、あ、これつまんねえって。わかるときは、うん。で、その場合はやっぱり、そういう騒ぎ方をしてほしいと思ってそうするときももちろんありますし。
なるほど、なるほど。
うん。だから、その、メディア側としても、その、いわゆる心ない抽象っていうところを利用してる部分が少なからずあるので、うんうんうん、もうこれは、そのインターネットというものが現れてしまった以上は、うん、付き合っていかないと、 その、そういうものもあっての、もうメディアであると。
うん。
それがビジネスであるっていうところで、そのメーカー側なりは考えるべきでしょうし、そうしなきゃいけないですよね。いちいち気にしてたらダメよっていう話。うん、でも、利用はするよっていう話。
うん。
うん。
うん、難しいのがね、その、うん、気にしないっていう、その、状態ってなかなか分からへんなと思うんですよ。
うんうん、
なんて言うんですかね。やっぱこういう、なんか、誰かが何かをやった、それに対して評価としてマイナスなことを言ったってなった際に、
うん、
人間否定と受け取る人も多いじゃないですか。
うんうんう
ん、なんて言うんかな、その、物のあかんところ、この鍋、穴が開いてるよねっていうことを言ってるんですけど、
はい、
こんな穴の、開いた鍋を作ったお前死ねって受け取る人もいるわけですよね。
そうですね。う
ん、でも、いやいや、そういうこと言ってるんじゃないんだ。っていうところからなんか終わらない戦いが始まるのをよく僕はネットで見受けるんですよ。
そうですね。
で、最終的に、元々の話からそれで言って、いや、僕はあなたを傷つけるために言ったわけじゃないんだ、みたいな落としどころになって終わるみたいなのがあって。
うん、
だから受け取り方としても、それは、あ、言う、評価する方とすれば、それは、ものの評価をしているのか、人の評価をしているのか、ものの評価をしているのであるならば、何について話しているのかっていうのを前提としてうまく言える能力がないと、まず成り立たないし、
そうですね。
受け取る方も、これは何について言っているのかっていうのを解釈する能力がないと成り立たないじゃないですか。
はい。
でも、それって一番難しいことやから、そこでのすれ違いでめっちゃなんか揉め事が起こってるなっていうのをよく見るんですよね。
うん。まあ、レベルの高いところで、うん、お互いにこうした方が改善できるんじゃないかっていう議論は結構楽しいと思うんですけど、なんとなくね、なんかこう、あれ、あいつなんか嫌だよね、みたいな、否定的な話だけしてるところってなんか生産性が生まれない気がするんですよね。
いや、でもね、
生きててもね。
でもそれはね、北山さんはその作り手側の人やからそう思うんであって、
はい、
やっぱ星位置つけてる時の僕は、その星位置をつけて、あかんところを指摘していることですら僕は生産的やと思ってましたよ。
ああ、なるほどね。
あかんところだって潰していってるんだから。
はいはいはい。
で、さっき、その、レベルの高いっていう話とか、やってくると、
はいはい、
僕かってレベルの高い話してるつもりで言いましたもん。
そうですね。
レベル高いからこそ星位置をつけて、あかんところを指摘できる俺みたいなのありましたからね。
ああ、なるほどね。
すげえわかりますよ。
それはだからあれじゃないですか、その、沢田さんになる以前の方っていうのは、そういう意味では、そこのクリエイティブ視点っていうのはあったんじゃないですか。
どうなんですかね。でもみ、
だから、自分自身なんか生き方として、まあ一つ基本に思ってることがあるんですけど、
うん、
あっという間にやっぱり時間が流れていきますから、
うん、
せっかく生まれてきたんだから、うん、なんか楽しく生きたいなっていうのはあるんですよね。うん、
まあ、ね。
極力やっぱり悲しいことって生きてたらたくさん勝手に起こっていくじゃないですか。
うん
うん、で、まあね、面白くないことっていうのもたくさんあるんですけど、やっぱり自分が発信するものっていうのはやっぱ面白おかしくしたいなっていうのね、うん、それをわざわざなんか、面白くない方向に自分で持ってってどうすんだよみたいなね、
うん、
ところっていうのは僕は、まあもう結構昔からそういう生き方をしているので、
うん、
まあ、余計だから感じるのかもしれないですね。
まあ北山さんから見たら、
うん、
お前ら損してるんだよっていう気持ちになるのかなと思うんですけど。
そうですね。だから例えばほら朝会った時におはようぐらい言うの簡単やと思うんやけど、
うん、
言わない人いるじゃないですか。
はい、僕も昔そうでしたよ。
そうそうそうそうそう。だからそうなると、ああ、なんか悲しいなって思いますよ、僕はね。おはよう一つで、こう、二人が笑顔でこう、仕事に取り組めるっていうこともあるのに、なんとなくね、横でぐさっとさっとか座って、カタカタカタカタとか、もういきなりパソコン立ち上げたりとかしてると、ちょっとやっぱり、なんか職場の空気的にも、
ね。
で、そういうことってよくあるじゃないですか、でも、
往
々にして。
日常生活レベルでもよくある話ですね、それはね。
そうそうそう。だからそこはやっぱりちょっと頑張って、自分の中で、
うん、
おはようございますって一言言って、じゃあ、なんか今日、あれですよね、ぐらいの、人間交流っていうのは、
うん、
なってしかるべきやな、みたいなところはありますけどね。ネットでやっぱりその辺が、その、割と僕を見てよ、みたいな方っていうのはもう、初っ端からやっぱり人のお話聞かずに、自分の意見パパパパって、否定的なことダダダダって書いちゃって、それなんか自分の中で、じゃあモヤモヤ取れたかって取れないんですけど、とりあえずなんか、時間を使ったっていう感覚で次に行こうとしますから。
でもね、その、ちょっとね、 その現実問題のおはよう問題なんですけど、
はい。
それもね、僕はね、おはよう言わない奴の気持ちもちょっとわかるんが、その、例えばね、まあ、僕と北山さんが同じ会社とするじゃないですか。
はい。
で、僕がブスッとしてね、行くじゃないですか。はい、で、北山さんとしてはな、こいつブスッとしやがっておはようの一言も言ってほしい、言ったらええのにって思うわけでしょ。
いや、だから、それは、そうは思わないです。それも否定的な考え方ですから。だから、おはようって返してこないっていうのは僕は悲しいなっていう感じです。
あ、悲しいなですね。その時の僕は何を思ってるかっていうと、
うん。
どうしたの嫌なことでもあったのって聞いてほしいんですよ。
もっと踏み込めと。
そうそう。優しくしてほしいんですね。
中途半端におはようだけで終わらせるなよ。
でも元気ないやん。どうしたんって言ってくれたらおそらく俺は、
なるほど。
実は。
求めますね。
いや、ほんま、そういう気持ちでしたよ、昔。そういう時もありました。
今なんかいいこと聞いた気がしますね。
もっと言ってくれたら言うんやけど、心開くんやけどなっていう。
はいはいはい。どうさん、じゃあちょっとお昼行こうかぐらいの話ですね。
そうですね。
なるほど。
うん、
今なんかいいこと
聞
い
た。おはよう返さない俺のことを心配しろってことですよ。
そうそうそうそう。だからね、はっきり言うとね、すごいわがままですよ、この考え。
わがままな存在価値の証明ですよね。
そうそう。すごい自分勝手な存在証明ですよ、これ。
そうそう。
だから、それも、ネット上の話が、まあ、まさにそこなった、僕、ポイントだと思うんですけど、うん、結局ね、やっぱネットのネガキャンって、うん、まあ、アマゾンのレビューもそうだと思うんですけど、その、一方通行で終わりなんですよね。
はいはいはい。
うん。結局、発信したらしっぱなし。で終わるものって、生産性ないっすよ。
確かに。
だったら、ちゃんと面と向かって、悪いと思ったら、このコンテンツはあかんと思ったものがあった場合、そのことをじっくり目を見て、話してる瞬間って超楽しいっすよ。
うん、でもなかなかそれは言えないんでしょ
う
ね。
そうそうそう。
だから、それもちょっと。
意識があるとすごくいいよとは思います。うん、例えばノイジーズすごい助かってます。
例えば、稲尾さんと僕が同じ会社やとするじゃないですか。
はい。
で、稲尾さんは僕の目を見て、
はい。
お前のあそこがさんと言ってくるじゃないですか。
はい。
僕は目を見て言えないんですよね。
はいはいはいはいはい。
どうしたの？何か言えないこともあるの？って聞いてほしいんですよ。
だからこうですよ。このね、沢田さんと北山と稲尾 D が同じ会社にいるとするじゃないですか。
北山さん語弊があります。沢田じゃなくて、昔の僕。
昔の
今はそうじゃないんで。はい。今はそうじゃないんで、ね。
元、ね。沢田以前ね。
沢田以前。
方がまあいるとするじゃないですか。はい。で、まあバーって、稲尾さんがいきなり、こう、目を見てじっくり悪いことを言って、
うん、
で、元沢田さんが凹んでるところを僕が、はい、どうしたんや、お昼でも行こうかっていう流れが一番いいんですかね。
は
い、
そうなると、元僕の中での評価は、
はい。
北山さん優しいわーと。
うん。
稲尾さんはパワハラをする上司っていう認
識。はっきり言うからね。
そうそうそうそう。
ね、うん。
で、
今聞き手にそこもありますからね。
で、おそらくそこにパッキーさんもいるとするならば、
うん。
弱すぎだろお前っていう見方をされると思うんですよ、僕が。
これね、パッキーさんはね、ここ、あれですよ。さらに爆弾煽ってきますよね。もっと言え言え、つい。うん、そこちょっと立ち位置違うかもしれないです。もっとイエイエイっていう。
あ、そうですね。じゃあ、パッキーさんは、そっちとして、おそらく僕自身は、
うん。
なんて都合のいい弱さを見せてるんだっていうのも俯瞰的には見てると思うんですよね。
うん。
でも、どうしようもなく、憤りを感じてるじゃないな。行き詰まり感を感じてる、なんか、もにょもにょしたものみたいな。
うん。
で、そんな、僕が家に帰って、アマゾンレビューをつけるときに、星1とかつけるわけですよ。ふざけんなボケ、こんなもんないもん、世に出すなボケ。
わかりましたよ。カイジの最初の頃の人ですね。
あ、
ベンツのエンブレムパキンって割っていくような人ですね。こんな車乗りやがって、つって。
もうそんなに近いかもしれないですよね。
あ、危ないですね、それは、
うん。まあでもこれはね、付き合っていくしかないっすよ。
うん、いや、ほんまそうやと思います、
ね。多分ね、何年先も変わらないと思います。
うん。良い悪いの話じゃないですからね。
そう
ですね、
うん。そういうもんだと思って付き合っていくしかないですよね。
うん、あと、ま、実生活の話で言うと、多かれ少なかれたくさんの人とやっぱり関わらないと仕事できないじゃないですか。うん、そうすると、どうしてもやっぱり自分の苦手なタイプの方っていうのはたくさんいらっしゃいますよね。
はい。
うん。だから、そういう時にやっぱり、その、付き合い方っていうのは、人当たりっていうのは、すごくやっぱり考え、うん、ないといけないことだなとは思いますよね。
うん。
うん。だから特に、まあ営業職ですから、 だからその癖の強い方っていうのはたくさんやっぱり当たりますんで、
うん、
急にだからこの間あのじゃあまたっていう時はすごいテンション良かったのに、うん、来たのじゃーって言ったのに行ったらいきなりムスッとしてるんですよ。やどうしたんですかって言ったら、うちなんもねえよ。いやいや、なんもないことないですやん。そんな変な喋り方なってますよ。お前とは口聞かへんみたいな。どないしたんやみたいなね。また昼行きましょうかって、こう、そっからになっちゃうんですからね。うん。これなかなか難しいんですよね。うん。
やっぱりね、どこまで行ってもね、都合よく感情を出したことに対して、周りの人が合わせてくれると楽でいいな、っていう気持ちはありますよね。
うん。
そんなものはないんですよ、正直。うん、なので、まあ、頑張っていこうぜってなってしまうわけですけど、やっぱり当時の僕は、うん、なんていうかな、なんかある種の閉塞感を感じてたところあったな、なんか。
それはでもどうやって乗り越えたんですか？
やっぱ身の程知るとか、まあ、さっきも言ったように、うん、あの、最終的に友達がいなくなるとか、
うん、
なんか、要は、これを続けていっても自分の得にならないぞっていうことを実感する瞬間ですよね。
うん。まあ自分自身で気がつかないと結局変わらないよってい
う。そうですね。そこはやっぱ人から言われて変わるものでもないので、やっぱ実感を得るしかないと思うんですよ。
はいはい。
でもその実感のきっかけっていうのはもう人それぞれやから、もうそこは何とも言えへんなっていうのがあって。
好きなもん同士でしか、確かにつながりは持てないですからね。うん、本当に。
うん。まあ、置かれる環境によっても変わりますからね。うん、ま
あ、ただ、文句言いたいときはある。い
や、ありますよ。
ある。だから、それをネットで言うのは、親は悪いことだとは思わない。ただ、
そうです、そうです。
言われた側は、そんな気にしちゃダメよと思います。
でね、僕、最近、その、やっぱ4年間、ポッドキャストを続けていて、やっぱ一般消費者の立場で意見を言いながらも、
はい、
やっぱ昔と違って、それなりにリスナーさんも増えてきているので、まあ、多少の配慮っていうのを覚えてきたわけですよ。
はいはいはい。
やっぱりね、やり始めた時は、どうせこんな誰も聞いてへんねんから、文句ばっか言ったれ、みたいな感じで、
わー
って
言
ったわけですけど。
わ、はいはい、かりますわかります。
あのね、進撃の巨人の一巻の話をした時に、
はい、
作者は絵が下手っていうのを言ったら、あの、好感文字差を発揮して僕は作者のブログに、先生の作品をラジオで紹介しましたって僕がコメントに書いちゃったんですよ、ブログに。
ほらほらほらほら、そんなことやっちゃって。
すごい
っ
すね。
で、僕はね、悪いこと言ってるつもりなかったんですよ、その時。
ああ、なるほどね。はい、はい。
進撃の巨人面白いぞっていう話をしましたっていう意味で、僕は作者のブログに、あの、応援してますっていうことを書いたんですけど。
センシティブなって
ます。なんか、あの、ご丁寧にそれをお聞きになったらしく、
はい。
その次の日の、あの、ブログに先生は、なんかあの、絵が下手だと言ってましたみたいなことを書いてたのを見た純ファンはすごい僕のことを叩きに来ましたね。
だからそうなんですよね。その伝えたい部分と、がきっちりちゃんと相手に伝わるかどうか分かんないですからね。
そうそう、だから僕からすると、いや、そういうつもりじゃないんです。
すごい分かります、それ。
で、しかも、なんか、またちょっと別の話なんですけど、その時の内容、その時の内容の時に、全然進撃の巨人と関係のない、浦沢直樹のモンスターはあんまり俺は面白いと思わないみたいなこと言っちゃってたら、
はい、
そこの部分に反応した進撃の巨人の知らないファンがめっちゃ怒ってたんですよ。浦沢直樹のこと面白くないとか言うやつはあいつは分かってないみたいなことでバリ切れられて。
いやいやいや、そう、作者も見てます、あ、聞いたりしてますからね。
だからそういうのを考えると、あと、やっぱりその最近は、まあ言っても僕、クリエイター業界ではないですけど、やっぱやってる仕事が、やっぱデザイン関係の仕事なんで、
うん、
なんか作り手の労力とかを考えると、やっぱそうそう無限にクソとか言えないよねっていう気持ちにはやっぱりなってきてるわけで、
うん、わかる。
どんなに下手くそな砂の城でも、その人一生懸命作ったわけやから、
はい、
足で踏みにじ出ないじゃないですか、うらーっつって。
はい、
なので最近は、なんかその、叩くために取り上げるとかっていうのはもうやめてるんですね。
なるほど。
ただ、どうしても、期待をすげえしてたけど、がっかりしたぜっていうのを言いたい時とかがあるから、
はい、
まあ、そういう
ふ
う
に言っちゃ
ったりしますよね。
うん、全然全然。だって、本当に面白くないんだろうなと思って見に行ったらつまんなかった時は、どうしたらいいかって話ですよ。
ああ、なるね、
うんうん。ハードル上げてってつまんなかったらまだいいですよ。
あ、そう。
ハードル上げた時の加点があるじゃないですか。
はいはいはい。
ハードル下げて見に行ったのにつまんなかった場合は、 どうすりゃいいのさって話ですよ。
ああ、
うん、
なるほど。
そういう時はいいんじゃないですか。
そうですか。うん、だからそれが肯定し始めまし
たね。でもね、そこを悪いとしてしまったら、それこそ何も言えない世の中になってしまうんで。
あ、そうですか、
はい。そこはもう言ってもいいですけど、ただ、それを聞いた先には、その、気づいてる人もいるんだな、っていうことは、受け入れながら言わなくちゃいけな い,
っていう、ね。そうそうそう、もちろんですよ。だから、それを言わないようなことは面白くないので、やっぱやりたくないから、言いますけど、うん、まあ、そこに対して批判が集まったりすることは覚悟はしてますよね。
そうですよね。うん、仕方ないですよね、うん、そこは。
それはそうです。
まあ、あと、ある程度やっぱり、その、自分の割と本名をさらして、活動している部分でですね、うん、ある程度も言われるのは仕方ないと思いながらやってはいますからね。
うん
うん。簡単に調べれば、僕の住所とかも分かっちゃいますから。
うん、
だから、そういうような、その、僕の顔とかもすぐ分かりますし、うん、まあ、怖い状態の中でやっていて、自分の発言っていうのに、まあ、ある程度、責任は感じながらやってる部分っていうのもないことはないんですよね。
うん。
うん、だから、まあ、それに対して、真摯な意見として、まあ、受け止めていかなければいけないこともたくさんありますから、
うん、
悪口やがって俺だって頑張ってんだよでは、やっぱり終わらせたくないっていう部分はありますね。
そうですね。
だからこそ、まあ、傷つくんですけどね。
よくあるのが、なんか作品けなされた方の作者の方が、
うん、
お前ら分かってねえって言っちゃうパターンもあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれはあれでちっちゃうやろって、ね。
そうそうそうそうそう。
なりますからね。
うん。難しい。
そこに反応しちゃダメでしょうよっていうのはありますよね。
う
ん、
そうですね。だから、それはもう、一意見としてこっちはね、真摯に、まあ別にこっちから返信しなくてね、受け止めておけばいいだけのことであってね。
だからその言った人の本心が伝わらずに一部だけ切り取って伝わってしまうなんてことは、まあネットになってから顕著ではありますけど、昔からあったことですし、
うん、
そこに関してはもうずっとね、言ってることだから別に今始まったことでもないので、
うん、
ですけど、まあそういう意見がより、その一般レベルでね、非常に広がる今の世の中ですから、まあそこは新しい文化として僕は受け入れます。
うん、まあこう、我慢できないんですかね。言っちゃうんですかね、みんなだから。口にチャックすることが難しい世の中にはなってますね。
うん。だからそれも、だから顔と名前が出ないからですよ。
うん。だから、その、僕は割と守秘義務の多い中で仕事をしてきましたから、うん、最初、その、まあ SP とかやってた時もですね、芸能人のその、送る迎えのルートとかですね、はいはいはいはい、こういう感じで実は人のそのセキュリティっていうのは成り立ってるとかですね、はいはいはいはい、これちょっと人に言ってしまうと非常に危ない問題なわけですけど、
ね、
今ってそういうのですら漏らす関係者っていちゃうじゃないですか、
うん、
芸能界の図式とかでもそうだと思うんですけど、例えばやらせ問題とかにしても演出上でいっぱいやってることってたくさんあると思うんで、普通、昔なら出ないですよね。
そうですね。
もうそこって。
うん。
うん。
まあ、使う側のね、モラルですよね。
そうそうそうそう。それが、やっぱり、まあ、こういう番組で、実は、やらせがありました、みたいなやつを、ばーって簡単に広まっちゃう社会とかっていうのは、まあ、ある意味、ちゃんとはしてるんですけどね。その、別の角度から言うと、まあ、みんなはもう我慢できなくなったんだなと思いますね。だからグレーなゾーンがないということですよ。
そうですね。
白か黒かはっきりしちゃう世の中ですね。
我慢ができなくなったというよりも、我慢よりもインターネットが簡単すぎるんじゃないですかね。
簡単すぎますよね。
うん。
やっぱり昔やったらインターネットない時なんかは、なんか昨日借りてきたビデオがおもんなかったら明日学校の友達に言おうとかも、
ね。そう、それが限界でしたからね。
はい。でも今やったら見た瞬間ツイッターでうんこって言えますから、この手軽さは手軽すぎますよ、ほ
ん
と。
そう。で、俺もうんこだと思ってた、うんこうんこって言ったらすっげえ広まる世の中ですからね。
うんこのリツイートはすごくなっていきますからね。
すごくなりますからね。
だから、ほら、仁義なき戦いみたいに2、3日返事待ってもらっていいかのとは言えないんですよね。
出した瞬間もリアクションありますから。
そうだから、炎上っていうのが一番激しいリアクションとして、
うん、
そのね、やっぱり、その、快感があるじゃないですか、そこに。うん、だからそれが簡単に受け取られてしまうっていうところで、の楽しさってやっぱりインターネットの一つだと思うので、うん、まあ、それはしょうがないですよ。そうじゃないと、ツイッターなんか絶対入らないし、
うんうん。まあ、というのはよく感じますね。まあ、それがだから、最初のテーマとだいぶ趣旨がずれちゃうんですけど、結局、そういうところのその歯止めがない、簡単に発信できる、お手軽だっていうところから、はい、やっぱり、まあ、インターネットの図式によってこう変わってしまった。
はい。
うん。っ ていうことですよ、
そうですね。
一方的な発信者ではなくなって総合型になったことによって、
うん、
まあ
そうですね、まあ、つまんないっていう意見を目にする機会が増えたんですよ。
うん、そういうことですね。
うん
うん、ということじゃないですかね。
そうですね。
そうですね。多分この議論には終わりはないので。
はい。なので結局のところはもうそういう時代だっていう状態を受け入れて、そうだねって言って生きていくしかないから。
本当そうだと思います。
ネガワクバー作り手は多少の打たれ強さと、まあ消費者側は多少の思いやりがあればいいな。
そうなっていう
個人的な感想かな
っていうね。
まあ勝手に理想的な世界ですね。
ああ。
うん。
だからね、まあ、しゃあないかなっていうしかないですよね、もうそれは。
うん。
まあ、スーパーイトはつまんないですけどね。
ここでまた再びループの。
そうそう。出だしに戻りますけど。
みんなはね、愛がわからなくなったんですよ。悲しい時代ですよ、
そうそう。
スーパーイトの話。
喜んでたのにみんな。
いや、スーパーイトはねって僕もすごい言いたくなってしまうわ、なんか。
みんな昔は宇宙人がチロッと 1,2 秒出てきただけで喜んでたのに、今はもうあれですよ、もっと出ろとか勝手な意見を言っちゃう世の中になっちゃったんですよ。ジョーズなんて何秒出てきましたかって話ですよ、
ね。まあ、それは今が70年80年代やったらスーパーイトもろ手挙げて
賞賛されます。いや最高傑作でしょ。
いやもうあんなん出てきたら生涯の一本って言われるんでしょうね、うんうん、
っていうことをしたかったんかなっていうのもちょっと思いましたね。
うん、そうです。80
年代の映画ですっていう、コントみたいな感じで。
そうそうそう、そう。
まあ、もちろん、作り手側っていうのはそれを非常に意識してやってますからね。だから、マイシャローナっていうのは、つまりはそういうことですから、まあ、最後に流れるテーマソングが、まあ、ナックっていうバンドが作ったマイシャローナっていう一発屋なんですね、彼らはね。あの時の、あの時代でしか流れなかった歌なんですけど、まあそういうものをまあ本当にその時代だけを切り取っているということを象徴するためにあの歌をわざわざ入れてますんで、
うん、
うん、そこを汲み取ってよっていう作り手側なんですけど、みんなそこ別に汲み取らないですから、
それ以前の問題です。
なんだこれ終わりでした。
まあ汲み取ったとしてもだとしてもっていう話ですよね。
いや汲み取ってないですよ。みんなちゃんと汲み取ったから、なんか最後にほら、
マイシャローナまでは汲み取ってないです確かに。ただ、うん、そのガキどもの恋愛もう見どころの一つだったことは認めます。ただそれは面白い面白くないはこの映画の評価には値しないって話です。
いやいや、だからスーパー8のあのビデオが撮られたことがオチなわけですよ。
あ、まあ趣旨ずれましたから、まあ、話戻ります。
また話長なるからな、スーパー8問題の話
に向けて。ということで、ね、この辺は佐藤さんのところはいっぱいカットされるんで大丈夫だと。はい。あと、まあプラス言うと、元沢田さんと沢田さんを今度ね、何回かしちゃいましたんで。
あ、
す
い
ません。はい。
やっぱ歳を取るとね、丸くもなるので。
うん。まあ、あと年齢のこともあるでしょうね。
はい。やっぱ。
あと、いや、年齢が重なったから、ネガティブさが増す方も多い
ですよ。あ、もうそれもあります。確かに。
うん。
僕の場合は、年齢も相まって丸くなった部分もあるなっていうのは、単に自分の話として感じるなっていうところなんで。ただ全員が全員そうだ。歳を取ったら丸くなるかっていう、そうでもないんでね。
うん。まあ、優しくなる方がいいですけどね。うん、
まあ。だといいなっていう話でしかないですよね。それはもうね。ほんと。まあ、そんな感じでね。はい、そろそろもう1時間ぐらい喋ってきましたけど、はい。もう何か言い足りないことありますか？
大丈夫です。いっぱい言いました。
はい。
200回記念で出させてもらったんですけど、こんなんでよかったんですか？
いや、全然。まあ、そういう話をしようっていう回ですからね。
はい。はい、
ただ、なんか、まあ、この手の話は結論とかはないので。
はい。
うん。
まあそういう意見が3人から出たっていう、まさにそういう状況をそのまま受け入れてくれたらいいなってですね、は思いますね。
まあこれを聞いてまた別のね、意見を思われる方もたくさんいらっしゃると思うんで、
うん、
そういうところのその感じたことっていうのをまたね、なんか、ご意見いただければなと思います、
ね。そうですね、ノイジーズの方にメールをどんどん送っていただければいいんじゃないかなと。
ああ、そうですね。まあ、でも、CC をつけていただき、CC、なんか、アットマークつけていただければ。
セマーさんの方に送ってきても、そのまま直転送でノイジーズの方にこう送っていきます、
ね。あんまりネガティブなやつ来たら僕、ちょっと泣きますけどね。
傷ついちゃうんで、
ね。
ガラスの後なんで。
僕はもうネガティブやと思った瞬間も転送を押しますからね。俺は見ないって。俺は見ないぞ。
じわじわボディを打ってきますよね。
ぜひまたなんか違う話題で。
はい。
やりましょう。
ぜひぜひ。
はい。
はい。
はい、ありがとうございます。お送りしたのは沢田信也と、
レスト
稲尾でした。
はい、ここまで聞いてくださった皆様ありがとうございました。さようなら。
さようなら。
どうもです。